書類審査と面接。流れとしては、ハローワークで申し込み、履歴書、職務経歴書、添え状、紹介状を郵送する。最大で1週間後に電話があり、書類審査合格なら面接の取り決め。だいたい2、3日後に面接となる。不採用の場合は、電話か郵送となる。面接の後、その場で採用を伝えるところもあれば、後日、電話で伝えるところもある。不採用の場合は、面接のその場でということはまずなく、最大で1週間後に電話か郵送となる。郵送の場合だと、投函した日が面接の翌日だったりすると、厳正な審査なんてしなかったんだろうなぁと思ったりもしてしまう。一社目！前職の知識が活かせるところ、隔週週休二日制だけど知識が活かせるのはいい。書類を送って電話がかかってきた。まあその野木梨さんが前職でご経験されたような制度を問われるような仕事じゃないんですよ。
それでもいいよ、それでもいいわ。
それに今から始められて一人前になる子にはですね、何と申しましょうか。
あ、察し。
そういうことなのね。断るんだね。定年を迎えてしまうわけでしょ。それは、うちとしてはちょっと。
ああ、もう、不採用なら不採用とはっきり言ってくれないかな。
不採用という方も言いづらいものである。そのために、郵便にて不採用通知してくる企業も多いが、切手代ももったいないと考えている企業にとっては、不採用の電話をかける方も、それなりにストレスを感じるというものだ。心中お察し申し上げる。
二社目。
ここが癖者だった。前職の知識が少しだけ活かせるところ。家からは通勤手当では賄えないぐらい遠かったのだが、テレワーク OK だったので、仕事に慣れるまでは我慢して通勤して、テレワークになったら楽勝じゃんと思っていたのだが、書類審査はなく、いきなり面接だった。面接は、ハローワークから申し込んで一週間後だった。面接に行った。人事担当が、東京に出張いたしまして。
はぁ？
いつ出張されたのですか？5日ほど前に。
だったら電話1本ぐらい欲しいわ。
私、人事のことは何もわからないので、面接できないんですよ。
はぁ？
野木梨さんはこの業務の知識は終わりなんですか？
少しだけあります。
少しだけ。完全にできるというわけではないのですか？
あ、はい。あ、困った顔してるわ。というかさ、求人票には初心者歓迎教えますって書いてあったわよね。
人事担当の方はいつお戻りになるのですか？明日になります。
はぁ、だったら面接明日以降にしてよ。
じゃあ、明日改めてお伺いしてもよろしいですか？
いえ、
明日またお電話いたしますので、お待ちいただけますでしょうか？
わかりました。
で、帰宅した。で、翌日。電話はかかってこなかった。
なにこれ、舐めてるわ。こっちが立場弱いの知ってての所業よ、きっと。焼け炭酸だわ。
さらに翌日、今度はこちらから電話してみた。〇〇会社の第一倉庫です。
人事担当のバツバツさんにお取り次ぎお願いします。
ああ、こっち、倉庫ですけん、無理なんですよ。本社におかけ直しください。ガチャ。
はぁはぁはぁ、倉庫？求人票に書いてある電話番号なのよ。
そういうハローワークの担当さんが電話した時も繋がらなくって携帯に電話してたわね。普通にネットで電話番号を調べて電話したら、先日の偽面接の人が出て一言。今回は縁がなかったということで。
ふん、こんな会社、こっちからお断りよ。
ムカついたのでさらに焼けたんさん。その足でハローワークに向かい、この顛末を話したら、ハローワーク全体の共有事項にして、今後申し込もうとする人に一言伝えてくれることになった。
こんな会社、ハローワーク出入り禁止にしてほしいわ。プンプン。三社目。
前職と同じ職種。 各週週休二日制な上に土日出勤になる場合が多いというところだった。もちろん代給はもらえる。ここはハローワーク関係なしにホームページで求人が出ていたので直接申し込んでみた。書類審査は合格し、面接となった。ホームページには、ホニャララが好きな人募集とあったので、申し込んだら面接で、と作業をするのではなく、社員を統括してほしいのです、と言われた。統括か。前職にも入社してきて、いきなり部長になった人いたけど、顔なじみになる前に部長になってワンマン采配したもんだから、全社員から嫌われた。いきなり人の上に立つには、相当の覚悟と、それなりの経験が必要になる。ま、当然のごとく、不採用通知が送られてきた。
4社目!
前職と同じ業種の事務。各週週休2日制だけど、キャリア優先で申し込んでるから、まあここは妥協しよう。書類審査で不採用通知が届いた。前職のキャリアが活かせる分野もあったけど、やっぱ事務は無理か。
5社目!
キャリアが 100% 活かせる職種。パートだったけど、フルタイム相談可能とあったので、次の仕事が見つかるまでのつなぎとしてやっていこう。いきなり面接だった。
いつから来ていただけますか?
やったーん!
でも、キャリアが活かせる分野の話はしていただいてはないわよね。聞いてみた。あ、その分野はもう先日採用した方がやってくれているので、その出番はないです。あと、1日3時間でいいですか?
フルタイムじゃないの?
一晩考えさせてください。で、翌朝、お断りの電話を入れた。さすがに1日3時間では話にならない。でも、このままニートを続けたら、3時間のパートで得られる金額すらも手に入らない。後々なかなか職が決まらず、ああ、あの時に3時間のパート引き受けてやったら、今頃うんまいにはなってたよな。と、悶々と暮らすぐらいなら3時間ぐらいのバイトぐらいやっててもよかったんじゃないかと、ことあるごとに自分を責めるようになってしまった。
6社目!
キャリアとは全く関係のないところの、しかもパート。書類審査に合格し、電話がかかってきて、
面接は私服でいいですよ、
と言われた。
が、
これはきっと罠に違いない。スーツも人によっては私服のうちだ。場をわきまえる能力があるかどうか審査しているのだ。面接の前から面接は始まっているのだ。スーツで行った。
私服でよかったのに。ところで野木良さん、ここはあなたのような人の来るところじゃないですよ。
はぁ?仇が来ちゃダメってことなの?てやんでぃ!こっちとら意欲でぃ!
ここはパートですよ。あなたのような若い人は正社員のところに申し込んでください。
余計な要請はよ。それができないからパートやって当面の生活費を稼ぎながら本命を探そうと考えてるのよ。はっ、それがバレたのかしら。それやられるとすぐ辞められてしまうからというのでバレたのかしら。
不採用通知が届いた。
7社目。
完全週休2日制。キャリアが半分ぐらい活かせる。書類審査で不採用通知が届いた。
8社目。
完全週休2日制だけどパート。書類審査は合格で面接となったのだが、ここでも以前と同じことを言われた。
パートの給料でやっていけるのですか?
やっていけないわよ。でももう7社も落ちてるのよ。私の気持ちわかる?もう後がないの。しのごの言ってられないの。
不採用通知が届いた。
9社目。
キャリアとは全く関係なし。正社員の補助、契約社員、完全週休2日制、書類審査は合格で面接となった。いろいろ聞かれた。
前職で改善してうまくいったことはありますか?
はい。今まで手動で計算していたのを Excel の関数に置き換えて大幅なコストカットを実現しました。
マニュアルを作ったことはありますか?
はい。専用の機械を図解入りで作成しました。前職は障害者や高齢者に配慮した職場でしたか?
はい。毎日通院している社員さんもいました。
個人情報に気を配ったことはありますか?
はい。仕事のデータは持ち帰らないようにしていました。
若い人とうまくやっていけますか?
はい。若い友人も多いので問題ありません。
チームプロジェクトは可能ですか？
はい。進捗会議の司会を務め、仕事の込み具合を把握し、スタッフを再配置し、全体最適に努めてまいりました。
ビジネス文章は作れますか？
はい。前職では公文書の構成もしておりました。うふん、これはハッタリよ。
高齢者や障害者が働きやすい職場にするにはどうすればいいですか？
はい、当事者の声を聞き改善することです。
で、ダメよ、こんな答えじゃーって急にこんなこと聞かれても答えられないわ
ー。不採用通知が届いた。
10社目。
キャリアとは全く関係なし、いきなり面接、主に仕事内容の話を聞いて職場見学をした。面接の試験というものではなかったので、書類を持ってきてついでに顔も見るからねみたいな感じだったのだろうか。不採用通知が届いた。
11社目。
キャリアとは全く関係なし、フルタイムパート、完全週休2日制、夏休みと冬休みが長かった。正社員登用制度あり。いきなり面接で即採用と言われた。
え？審査してるの？初見で採用ってどういうこと？
野木良さん、弊社で頑張っていただけますか？
はい！やったー！やったぞ！
やっと勝利をつかんだぞ！
スーツ出勤だけど、
そこは妥協しようじゃないか！
おめでとう！おめでとう！おめでとう！
後日、必要な書類を持っていくこととなった。待てよ、パートだろ？手取り少ないよね。これではやっていけないよね。過去にはその若さでパートなんか申し込まないでくださいとか、パートの給料でやっていけるのかとか聞いてきた会社あったけど、そこって今考えると親切心で言ってくれてたのかもしれないな。だってこの会社初見で採用だよ。それ大丈夫？いや、まあここで働きながら本命の職を探せばいいんだ。そろそろパートでも何でもいいから働こうよ。これも縁だよ。人事の人、良さそうな感じの人だったじゃないか。でもなあ、パートだろ？しばらくは仕事を覚えなきゃいけないから、職探しなんてできないよ。諦めるにはまだまだ早いんじゃないの？もっと粘ろうよ。と、自問自答しながらも、社員となるべく必要な書類を持って行った先で、一つ質問してみた。求人票には、正社員登用制度ありとありましたけど、どういう条件で正社員になれるのですか？
それは売上が規定の金額を超えたらですけど、ここの支店は規模が小さいから事実上無理です。
はぁ、それ詐欺じゃん！辞退させてください！
断った。正社員登用制度ありに期待して申し込んだところもあるので、それが叶わないというのであれば、そもそも申し込んでいなかった。と思うから後悔はない。
12社目。
前職のキャリアが活かせるところ。ハローワークで申し込んだら担当官がその企業に電話する。その時に申し込む人の氏名と年齢を伝えるようになっている。年齢で断られた。
はぁ、求人票には年齢不問って書いてあるじゃん。嘘つき嘘つき。年齢制限するなら45歳未満とか35歳未満とか書いていいんだから書きなさいよ。そういう決まりでしょ。
12.5社目。
.5 っていうのはちょっと訳あり。ハローワーク関係なしにキャリアが活かせる企業のホームページから直接申し込んだら、生年月日を以下の中から選んでくださいというのがあって、どう見ても平成以降の西暦からしか選ぶことができなかった。
13社目。
キャリアが少しだけ活かせるところの事務。本社が東京にあって、この度新しく事務所を作ることになっての社員募集だった。求人票には年齢不問、職歴不問、未経験者歓迎、とにかくご応募くださいとあったので応募した。東京に本社がある場合は当然書類も東京に送ることになる。不採用通知が届いた。
14社目。
公的な機関の事務。公的な機関の場合は契約社員となり任期がある。3年ないしは4年。完全週休2日制である場合が多い。書類審査で不採用通知が届いた。このあたりから
併願をするようになっていった。一社ずつでは時間がかかりすぎるし、なんといっても効率が悪い。完全に季節も変わってしまっていたので、下手な鉄砲も数打ち当たる方式で行くことにした。
バンバーン !15 社目!
公的な機関の事務。書類審査で不採用通知が届いた。
16社目!
外回り。キャリアとは全く関係なし。書類審査に合格し、面接となった。志望動機は何ですか?ネットで調べたよくある答えをした。そもそも志望動機って何?ここならやっていけそうかなと思って応募しました。採用してくれたら一生懸命勉強して一生懸命働きます。って本音を言ったら普通即不採用だよね。だけどそれが本音なのよね。ストレスが溜まりますが、どう対処しますか?
仕事を家にまで引きずらない。オンオフをきちっと分けます。って何?どんなストレスが溜まるっていうの?世の中にはどんな仕事をするのかこと細かく教えてくれる面接官もいるのよ。なのにここじゃ何も教えてくれない。外回りだけじゃわからないじゃない。下手したら命の危険があるのかと思うと、何か具体的なこと言ってくれないとわからじゃないんじゃない。もう、仕事を家にまで行きずらないようにしますぐらいのことしか言えないじゃない。
バイクの運転はできますか?
できます!って、ペーパーだよ、ペーパー!
400cc までの免許持ってるけど、まさか CBR に乗れとか言わないでしょ?だったらなんとかなるわ。個人情報をどう思いますか?
外部に漏らさないように心がけています。で、こんな答えじゃダメなのはわかってるわ。でもなんて答えたらいいのかわからないの。
不採用通知が届いた。
17社目!
はぁ、疲れた。17社目か。あの初見で採用になったところ、断ったのは間違いだったのだろうか。あそこを断ってから 5.5 社申し込んでるけど惨敗続き。せっかく採用になったんだからとりあえず働いてみればよかったのに。働きもせずにチャンスを棒に振ったんだ。最悪な選択だよな。公的な機関の事務。書類審査で不採用通知が届いた。
18社目!
キャリアが少し活かせるところ。県内で長期出張あり、50km くらいなら通勤で、100km くらいなら現地でアパートを用意してくれるというものだった。書類審査に合格し、面接となった。通勤が遠くなる場合がありますが、問題ありませんか?
問題ありません!もう死ぬ子の言ってられないのよ!
スポーツはしてますか?
はい!自転車で島並海道日帰りで往復しました。
これ言うと大概の人は驚くのよね。年下が上司になることは問題ありませんか?
はい!
これは全く問題ないわ。年齢なんてたまたま早く生まれたか、遅く生まれたかの違いだけだと思ってるの。役職はその人の人格や職歴で決まるものですものね。この仕事にどういうイメージを持っていますか?
地味だと思います。
有期雇用ですが、問題ありませんか?
はい!まあ、問題あったらそもそも申し込んでいないわ。
キャリアが活かせると思いますが、作業内容自体は地味ですが、問題ないですか?
はい!問題ありません!そもそも地味なイメージだと言ってるのだから、それは問題ないわ。
あなたのキャリアがフルに活かせる求人があったら、どうされますか?
御社で、任期を務め上げた後に、その求人がまだ出ておりましたら申し込みます。そりゃあなた、ホイホイスタコラザーツはここ辞めてそこ行くなんて言えないわよ。
不採用通知が届いた。
19社目。
キャリアとは全く関係のない事務。書類審査に合格し、面接となった。面接に際し、多少の筆記試験もあったが、問題量が非常に多く、じっくり考えたら解けるのだけど、この制限時間ではちょっと無理というものだったが、どうやら時間内には解けないというのも織り込み済みのようで、別のところで何かあの判断材料になっているようだった。面接では、弊社の仕事をどこかで見たことがありますか?
はい、店舗に行ったことがあります。
接客はできますか?
はい。え、接客?求人票には書いてなかったわ。でも今更できないとは言えないわ。
志望動機は何ですか? これはもう、ほぼテンプレ回答。その、志望動機を思うようになったきっかけは何ですか？
そんな質問があるの？いわば、志望動機の志望動機よね、これって。ああ、もうわからないわ。なんて答えたらいいの？神様教えて。
志望動機の言い回しをちょっと変えて答えた。面接を終えて、家に帰って、とんでもないことに気がついた。自転車で面接に行っていたのだが、右足の裾にチェーンへの巻き込みを防ぐためのベルトを巻いたままだった。
ひー、この状態で面接受けたの？最悪。
面接の前にトイレの鏡で確認したのだけれども、下半身は映らなかったから気がつかなかったのよね。てか、普通違和感とか感じるのよね。ああ、もう。最悪だわ。当然、不採用通知が届いた。実は、就活に際してノートをつけていたのだが、求人検索で見つけた企業の情報を記入していた。賃金とか、休日日数とか、面接の内容とか、現地調査内容とか、申し込みをやめたところや、不採用となった企業に赤線を引いて、次申し込もうと思っているところには二重丸を書いて、毎日の日付を書いて、今日はどんな活動をしたのかとか、そのノートもあと14ページで終わりというところまで来ていた。二冊目はもう買ってある。二冊目を用意しているとか、履歴書に貼る写真や封筒も大量に用意してあるとか、そんなんだから採用とは無縁なんだよという非科学的なことは一切考えずに、たびたび用意するのは面倒だからもう長期戦で挑む覚悟でいた。このノートとは別に、スケジュールノートも並行して記入していった。こちらは申し込んだ日、最長の書類審査がわかる日を記入していた。書類審査に通ったら面接の日とかも記入していた。完全にスケジュールノートとして活かされていた。
20社目！
キャリアが少し活かせるところ。書類審査に合格し、面接となった。面接官が目の前に4人もいる。かなりのプレッシャー。もう20社目か。かなり疲れ切っていた。テンプレ通りに答えても不採用となってしまう。かといって好き勝手答えてもな。志望動機は何ですか？ここはテンプレ通り。職場の9割が女性ですが、大丈夫ですか？そうなんだよ。一度目のニートで、ハローワークからの申し込みの電話の段階で、職場が女性ばかりなので、という理由で断られたことがあった。しかし、その理由で断るのであれば、すでに書類審査で落としているはずだから、性別で差別する気はないようだった。女性の友人も多いので、問題ありません。求人で分かっていたことだから、これは問題があったら申し込まなかったわ。弊社のことはご存知でしたか？
いえ！何その答え方！嘘でもいいから知っていますって答えないと印象悪いわよ！
今までの仕事で好きなことと嫌いなことは何ですか？
好きなことは動画編集です。嫌いなことは前職でパワハラを受けて仕事どころではなかったことです。
キャー！大丈夫のギラスさん、大丈夫？何とんちんかんかんなこと言ってるの？質問の答えになってないわ。しかも面接でパワハラなんて言葉出すなんて最低よ。パワハラかどうかは裁判所が決めるんだってあなた言ってたじゃないの。全然学習してないじゃないの。あまりのとんちんかんな答えに面接官も固まってるじゃないの。
自慢できることはありますか？
はい、自転車で島並海道日帰りで往復しました。
キャー、そこは坂本龍馬知識副大使の称号を持ってるって言わないと、日本に35人しかいないのよ。あなたたち面接官の目の前にいるのは、その35人のうちの一人なのよ。
あ、それと、昨年はサーフィンに挑戦しました。まあ、立てませんでしたけど、
あはぁ、もうダメ、救いようがないバカだわ。立てないサーフィンを自慢してどうするというの？
人と会うときに心がけていることは何ですか？
笑顔です。 でも、私は、笑顔は苦手です。あわわわわ、もうダメ。ツッコミ入れるのも疲れたわ。もう気絶してもいいかしら。笑顔って答えて、笑顔できないとそんな答えあるの？もう。やる気あるの、野木らさん。ネタで喋ってるんじゃないのかしら、もう。
若い友人が多いと、職務経歴書に書いておられますが、どうやって知り合ったのですか？
はい。私はインターネットで聞くことができるラジオ、通称ポッドキャストを運用しておりまして、日本で一番有名なポッドキャストにゲストとして出演して知名度を上げ、ファンを増やし、また、ポッドキャストを通じて知り合った人たちと YouTube チャンネルを開設し、心理学から世界地理、日本史、東南アジア観光、デジカメ講座と様々な動画を配信し、また、東京で年に一回、今はコロナでできてませんが、そのチャンネルのトークイベントを開催して、さらにファンを増やして、それで若い友人が増えました。 って長いわよ！話長すぎ！アドリブ聞かないのによくそんなに長々と喋れるわね。わかったわ、もうやけくそなのね。20社目で疲れてきて、もうネタ全開で行くのね。もうラジオのネタのために面接やってるのね。そんなんじゃ面接官に対して失礼よ。もうダメ。
なぜ野木らさんはその年齢で若い友人と付き合えるのですか？
はい、マスクで顔は半分隠れて分かりにくいかと思いますが、私は実年齢よりも10歳以上若く見えます。
キャーブクブクブクブクブク、もう溺れていいかしら。自分で自分は若いってそれ答えになってないわ。ほらよく見なさいよ、面接官たち完全にフリーズしてるじゃないの。
まあ若く見えるから若い人たちが壁を作ることなくフレンドリーに接してくださって趣味も合ってたっていうことですよね。
ああもう面接官にフォローされてるじゃないの。どこの世界に面接官にフォローされるニートがいるのよ。もう前代未聞だわ。
できない仕事はありますか？飛び込み営業です。
キャー、この部署営業ないじゃないの。そこはありません。何でもできますって答えないと、もうこの会社のブラックリストに載ったわ。あなた載ったのよ。いやもうリストにも載らないよ。今晩早速抹消されるのよ。
そのご趣味の YouTube はお仲間さんと作ったのですか？
いえ、一人で作りました。企画書から脚本、撮影、編集、全部一人でやりました。
キャーってもう悲鳴言うのも疲れたわ。なんでそこ見え張るのよ。本当のこと言いなさいよ。撮影は隊長さんだし、プロデュースは山本さんでしょ。一人でやったんじゃないでしょ。一人で何でもできるってアピールしたいんでしょうけど、今はチームプレイが大事なのよ。ここでもチームで行動するって言われたんでしょ。
あーもうダメ、もうダメ、もう何も聞きたくないわ。
長い面接の後、最後にオフィスの実技テストがあった。ワードとエクセル、両方出題され、両方のデータを制限時間内に作るようにと言われた。途中で終わっても構わないから必ず両方作るようにと。マルチタスクで仕事ができるかどうか判断する気だな。内容はマイクロソフトオフィススペシャリストとエキスパートに合格した野木らさんにとっては楽勝。え、破線？
破線ってどうやって引くんだ？マイクロソフトオフィススペシャリストとエキスパートにはなかったよ、破線引くコマンドなんて。ああ、さっぱりわからん。まいった、どうしよう。ああ、やっぱりマイクロソフトオフィススペシャリストは試験英語と同じで実技が伴わないとダメだ。まいった、わかんねえ。時間切れだ。
万が一採用となってもやっぱ女性ばっかりの職場はちょっとコミュ障の野木らさんには厳しいと思う。女性が9割ということは男性は1割。1割って何人だろう？もし女性が9人だったら男性野木らさんだけ？いや、それなら10割が女性って言うよな。実際どうなんだろう？ああ、面接の時一言、職場見学させてくださいって言えばよかったな。どちらにせよ、肩身の狭い思いをするぐらいなら体を動かす仕事の方がいいよな。ちょうど、前から目をつけていた企業があった。そこ、申し込んでおこう。そこはいきなり面接だから、運が良ければ面接で即採用ってこともある。下見で若い男性社員がのんびり仕事をしているところを見てきた。完全週休2日制だし、よし、ここに申し込もう。と意を決して検索したら出てこなかった。検索で出てこない、イコール
求人そのものが終わっているということ。就活は熾烈な奪い合いである。
ああ、野木良さんが下見で見た若い社員こそが、この度採用となった人だったのか。ああ、10回以上下見した最後の砦が、屋外作業なので季節に影響されるから保留にしていて、何ヶ月も求人が出たままだったから安心していたら、
がっくし。後日、電話がかかってきた。採用です。
え？
え？
えぇ？
あ、そうだ。あ、すみません。ちょっとお時間がよろしければ、職場見学させていただけないでしょうか。構いませんが、なぜですか？そりゃ疑問に思うよね。数日後には出社すると決まっているのに、なぜ職場見学が必要なのって。でも実際、こういう形での職場見学を公式に受け付けている企業もあって、求人票でも見かけた。緊張しやすい方なので、ワンクッション置きたいのです。と言ったら、快諾してくださった。さて、勝負の職場見学である。以前にもお話ししたが、自分がその職場に向いているのか、とか、その職場はクリーンなのか、とか、ブラック体質になっていないか、とか、人間関係は大丈夫かなどの、判断材料に職場見学というものがある。短時間ではあるが、病んでいる職場は一瞬でわかる。いざ職場に赴き、中の様子を伺っていると、一人の若い女性社員がこちら見て、ニコッと笑って、こんにちは、と軽く会釈してきた。来たー！ここに決めたー！病んでいたら、来客には目もくれず、黙々と仕事をしている。病んでいたら、信じられないかもしれないが、客が来ていても部下を怒鳴りつけたりする。それが全くない。感じられない。社内も明るいし、整理整頓されているし、静かだった。そして、男性社員も2名目撃できた。これは大丈夫だろう。完全週休2日制で、バースデー休暇もあり、有給休暇もいきなり、20日も支給された。入社してから、思いっきり聞いてみた。僕って、面接で尻滅裂なことばっかり言ってましたよね。それに僕以外にも、申し込んだ人5人ぐらいいたはずですよね。どうして僕に決まったんですか？
あのね、本当のことを話していたからなの。笑顔が苦手とか、パワハラ受けたとか、この会社のこと知らないとか、ね。
だから、表裏のない人なんじゃないかなって思ったの。あと、なんと言っても、話が面白かったの。もう、満場一致で決まったのよ。うふふふふ。
続くことになるのかないのか。
のぎらぎら嬢。